街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いよいよ大将、まだやってる？
ああ、ここ、いらっしゃいらっしゃい。どう
ぞどうぞ。いやいやいや、なんか、大将のあれですね、今日は声がはっきり聞こえますね、うん、なんかね。
なんですか、なんか、いつもはなんかぼやっと喋ってるみたいな、
そ
ん
な。いつもだってなんかぼやっと、まあ、あの、前回は、ネズミさんにね、久しぶりにライトにしていただいて、ね、いろいろと、長っ話をさせてもらったわけなんですけれども、まあ、今日からね、またあの通常の町横丁会ということで、
そうですね。
平常運転でやっていきたいと思ってますけれども、ね。まあ、どうですか。まあ、
そんなわけですけどね、まあ、ちょっと私もちょっと、なんていうんですかね、信仰する、宗教の定点観測のお伝えをね、しなきゃいけない時が、そろそろ
来てるってことで。定期的に、ね、定期報告がありますからね。はいはいはい。はいはいはい、
本当はね、先月報告する予定だったんですけど、ちょっと、ちょっとやめておこうと思って、やめたんですけどね。はい。新しく、モンスターエナジーが、新作が出たというので、早速私もちょっと飲んでみたんですけど、これはね、各家ぜひとも試してほしい。
あ、そうですか。
パッと見はね、40代手出しづらいパッケージングしてる。まあ、大体40代手出しづらいパッケージングバックなんですけど、モンエナは。
そう、モンエナはね、中年に、厳しい。冷たい。
そう、ね。なんですけど、今回の新作の、モンスターウルトラファンタジールビーレッドっていう、この新作はですね。
ちょっと、あのね、はい、加速が早い。何モンスターウルトラ
ファンタジールビーレッド。
あのね、形容詞を作りゃいいってもんじゃないんだよ。形容詞を作りゃいいってもんじゃない。もうね。何なんだよ、それは一体。何なんだ。
ね。わかんないですけど。まあ、モンスターとルビーとレッド以外全部、とにかくそんな、明らかにこうね、モンスターエナジーらしいネーミングなんですけど、これはね、結構飲みやすいです。
はあ、飲みやすい。まあ、
このなんかわけのわかんない、こうね、かなりぶっ飛んだネーミングの割には。
たま今見てるけど、モンスターウルトラファンタジールビーレッドをさ、
はい、
見ましたけど、ピンクじゃないのよ。
そう、
ピンクじゃん。
あのね、可愛いパッケージングで、正直、40代には手出しづら
い。出しづらいのよ。ちょっとこれ、いや、正直このね、この缶を持って、その辺をうろうろしてるおじさんがいたら、これ通報です、通報。通報案件です、これは。もうね。
わかる。
これはもう JK 以外が手にすることは許されないパッケージでしょ、これ。
かなりね、まあ、そんな感じですけど。
俺みたいなのが持って出歩いてたら、こう、銃殺だよ、銃殺。本当に。
本当
大丈夫
まあ、やっぱけどね、ぜひとも、味はね、結構どちらかっていうと多分、ちょっと年齢高い人でも飲みやすい味には、今回仕上がってると思います。結構
まだ突っ込みどころがいっぱいあるんだけど、まずね、ゼロカロリーって書いてるんですけど、ゼロカロリーはエナジーじゃない。うん、ね。ゼロカロリーはエネルギーがゼロってことなのね。いい？
そうです。
モンスターエナジーと名乗っておきながら、はい、ゼロカロリーは、エナジードリンクではありません。
はい、
エナジー成分ゼロなんだもん、これ。
そう
熱量がゼロなんだよって。
いや、大丈夫です。我々にとっての熱量はあるんですよ、もう、モンエナとして
これ、これ、ね、僕、ちょっとモンエナ初心者なんで教えてほしいんですけど、大将に。モンスターエナジーでゼロカロリーっていうのは、どっからエナジーが湧いてくるの？
なんていうのかな、例えばですよ、例えば、そうですね、仏教で、ほら、宗派によってはごまたきする
ああ、いや、私は真言宗ですが、ごまありますよ。
ああ、ねえねえ、ごま、たきする宗、かと思えば、あの、うん、そうじゃない宗、ね、あの、宗派もあるじゃない
ですか。まあ、念仏とかはそうですよね。しないですよね、禅宗とか。
うん、明らかにこう、やっぱ、パッと見のカロリーで高いので、やっぱし、ごまたきしてる真言宗とか、やっぱね、あの、まあ、しかもほらさ、あの、四国のお遍路さんとかも真言宗さんあるから、まあまあまあ、カロリー的にはやっぱちょっとカロリー上位じゃないですか、あの、仏教の中でも。
なんかすごく、おかじとか入るとね、こう、なんていうか、清められてるって感じをしますよ。
うん、そうですよ、そうですよ、うん。けど、うん、とはいえ、やっぱし、あの、他のね、あの、宗派でも、やっぱし、あの、同じように、やっぱし、ね、あの、なんですか、あの、まあ、宗教的な、こう、効能ってあるわけじゃないですか。やっぱりね、こう、手を合わせて、ね、まあ、踊り念仏を唱えるだけでもね、違うとかね。
まあ、禅宗とかはね、割と静かなイメージはありますけれど。
そうですね、うん、ええー。まあ、そういうことなんですよ。つまりこうね、あの、形違えど、あの、うん、受ける、あの、まあ、信仰、まあ、私その信仰の対象ですからね、私はね、モンスター MC がね。なので、やっぱし、あの、そこがこう、カロリーがあるなしとかっていうところで言うと、どっちかっていうと、なんていうのかな、その、うん、なんかこう、おまじないの仕方の違いみたいな、そういう、こう、まあ、結局は、あの、手に持った瞬間がピークっていうことで変わりないんですけど。
さっぱりわからん。さっぱりわからんのよ。あのね、いや、でも我々の中ではでも結論出てるでしょ、これはさ、ほら、あの、モンスターエナジーは概念であるっていう結論が出てるじゃん、この番組的にはさ。
そうそう。
だから、もういかにもこのパッケージといい、こうね、要は、手に持った瞬間に、あ、聞きそうって思ったら、もうそれで役割を果たしたわけ
ですよ。もう終わった、そうです、そうです。
もうそれである意味終わったわけじゃないですか。
そうです、そうです。そうです、そう
です。だって、言った瞬間
に。糖分のあるなしは関係ないんです。
糖分のあるなし関係ないのよ。ね。なぜなら概念だから。そうね、概念なんだよ、モンスターエナジーはね。何回この話すんのよ。何回この話こするの、このマッチ横丁で。
はいはい、
いや、でも、はい、ね、まあまあいいや。
まあ、ね、うんうんうん。まあ、そういうわけで、あの、まあ、ぜひとも、あの、勇気を出して飲んでいただけると、非常に40代にも美味しい味にできてますので。
40代にも美味しい味って言う、ちょっとよくわかんないけど、まあまあまあまあ。
はいはい、もう、あさ、そろそろ暗金来てもいいよね、待ってね、もう燃えながらね、多分ね。
何こんだけ、ね、我々、ね、あ、スポンサー、本当だよ。そろそろスポンサードお待ちしておりますって感じだよね。ね、もう、いつでも、我々は尻尾振りますから、もう公式ポッドキャスト番組として、はい、はいはいはい、もうね、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい。
はい、
ちょっとね、ジャブが重い。ジャブの話題が重いのよ。相変わらず。いやいやいや、いいんですけど。
はい。はい。で、まあね、あの、今日はね、ちょっとあの、実は私、先週、あの、4月の末の方なんですけれども、
はいはいはい。
あの、まあ、ゴールデンウィークに入る、前の週になるんですけれども、うん、四国に実はちょっと旅行に行ってまして。
いつの間に？あ、そうなんですか？
そうなんです。あの、一度行ってみたかった道後温泉に。
ああ、有名ですね。道後温泉。あの、雰囲気がいいよね。
あの、非常に、まあ、2泊3日で行ったんですけど、非常にあの、私がね、行ったルートがね、あの、私が大分県に住んでるもんです
から。はいはいはい。
大分県に佐賀路線っていう港がある、港町があるんですけど、そこから、フェリーに乗って、
フェリーで、
そうです。あの、いわゆる豊後水道っていうんですかね、あそこをこう、海峡を渡って、
いいですね。
愛媛県の、まあ、に渡ってですね、そこからまた車でこう、あの、瀬戸内沿いをこう、ずっとこう、あの、松山に向けて。
いいですね。
まあ、非常に天気が良くても、あの、海も穏やかでですね。
ああ、よかったね。
いやいや、もう、あの、周りがやっぱしね、みかん畑なんで、まさにあの、みかんの豚の風景そのままですよね。あの、
はいはいはい、はい、
ね。海があって、お船がボート鳴き、ね、あの、うん、なりましたみたいな、あの風景があって、あの非常にね、あの、あやっぱしあの、瀬戸内っていうのはいろんな、こう、ほら、あの、芸術作品のテーマに、とかにもね、舞台にもなったりとかする、
まあそうですね、
こともあるんですけど、はいはいはい、あやっぱり風光明媚なんだなって言いながら、
まあ内海で基本穏やかだしね、ま
あ、そうですね、うん、でまああのちょっとまあ、まあ男一人旅なんで、あの大きいホテルとかね、大きいあのまあ旅館に泊まるのもちょっと気が引けるなと思って、あのちっちゃいところに頼ったらですね、たまたまそちらがそれこそあのなんていうんですか、もともとは お遍路さん向けの宿だったっていう。
ああ、はいはいはい、ね、ありますよね。
だもんで、お部屋について、実際部屋に入ってみたら、テレビもない、ラジオもないっていうようなお部屋ですね。
ああ、すごくシンプルな。
そう。うん、まあまあ、強制デジタルデトックスをさせられたっていうのがあるんですけども。
いいんじゃないですか。逆にそういうぐらいの、環境でもないと、ね、デジタルデトックスできないでしょうからね。
うん、そう。で、まあ、ちょっとね、お部屋から少しこう、窓開ければ、こう、道後温泉のその古い屋のね、建物が見えて。
雰囲気があるじゃないですか。
で、まあね、まあそんな感じで、こう、まあね、浴衣に着替えて、道後温泉のね、ところにこう、入りに行ってっていうね、まあそんな感じで、楽しんで、参りました。ね、夜はね、スナックに行って、ね、スナック出たところにストリップバーがあったから、ついでに見てきてって、そんなことをしたんですけれどもね。
いやー、最高ですね。最高じゃないですか。外湯がいいよね。ああいう外湯っていうのがさ、こう街の情緒も丸ごと味わえるっていうかね。で、ちょうど今ぐらいになって、暖かくなってくればね、こう少しほてった体をね、少しこうまだ爽やかな風がなぜてくれてね。それでちょっとまあスナック行ったり、ストリップ屋をちょっと覗いたりとか、もう、ね、本当男の理想っていう感じがしますけれどもね。
いや、本当に昭和の遊び方っていうのはこういうのなんだろうなって思いながらですね、まあ、行ってきたわけなんですけど、で今日はね、ちょっと、そういえば私たち、町横丁であまりこう、旅行や旅っていうものをこう、取り上げたことっていうのがなかったなと思って、ね。
ああ、なるほど。はいはいはい、はい、
うん。なので、ちょっとまあ、旅の流儀と申しましょうか。旅行の流儀と申しましょうか。ね、多分、そういうのって人それぞれあるんじゃないかなって思うわけです。
まあ、ありますよね。それはね。
ね。うん、ね。なんかどうですか、こう、ちょっと旅行に
行
った
ら、
俺は必ずこれするぞ、みたいな。
うん、僕も、まあ、いくつかやっぱこだわりはありますけど、やっぱりこう、一つは、駅弁ですかね。
ああ。
駅弁を必ず、車内で食べたいっていうのはあるんですよね。で、
いいね。
まあ、今さ、待って、別に事前に買おうと思ったら駅にもコンビニとか入ってるし、まあまあ、こだわらなきゃ別にどこだって買えるじゃないですか。なんなら駅弁ってちょっと割高だよね、ぐらいのイメージなのかもしれないけど、でもやっぱり私は、駅弁にこだわりたい。
わかるわ。
そう。で、やっぱりね、旅路は昼からビールっていうことはね。
だから、
そう。これも設定。
僕はビール飲むと肩に幽霊が乗っちゃう体質だから、ちょっとビールじゃないんですけどね。
はいはいはい。いや、やっぱりこう、電車旅なんかだと、ね、運転の心配がないので、昼からビールが飲めるじゃないですか。この、旅の時のね、昼からビールってやつがもう、なんていうか、旅の醍醐味みたいなところがあってね。
わかる。わかる。
そう。
で、駅弁ってさ、ちょっと味濃いめのやつとかを買って。
そうなの。それも、だから、つまみになる系の、ちょっとおかず多めで、ご飯は少なくていいんだ。そういうのをこしらえてきてさ。
で、いいね、
そう。で、僕の場合は発車前には、開けないんです。必ず動いてからプシュッとこうやるっていう。
ああ、
動く前にはね、我慢。そこはね、待ってなんです。待て。
なるほど。
で、電車が動き始めてから、よしって、プシュッと開けてやるっていうのはもうね、お決まりなんですね。そう。
なあ、いいですね。
そう。
いや、非常にいいと思いますよ。
ありがとうございます。
いや、電車旅もそういうのがいいです。私なんかは、あれですね、どっちかっていうと、まあ、焼酎の、ちょっとね、なんかをちょっと買ってって感じですけど、
いいですね。焼酎もいいですよ、もう。だから、なんだろうなあと、まあ、いろいろありますけど、
移動途中とかっていうのがさ、どの移動手段で行くかによってまた違ってきますよね。
そうね。私もね、ちょっと家族がいるもんですから、最近は車で移動みたいなこともありますけれど、そうすると、途中にある、行ったことのない道の駅は必ず寄る。必ず寄らせてもらいますね。もう、道の駅好きなんですよ。
あとさ、あまり見たことのない名前のスーパーとか、
あ、そうそうそうそう。そういうね、ローカル系スーパーね。
そう。
あれも、必ずチェックしたくなるし、道の駅に行った時に、よくわかんない山菜を出たりするのよ。何十キロみたいな。馴染みのないやつね。 まあ、言うても岩手も山菜王国ですから、まあ、僕もそれなりに山菜は詳しいと思ってたんだけど、いやーね、あの、ローカル山菜のあのバリエーションとね、あとあの、ローカルキノコの、こう、どうやって食うんだこれみたいなね。あの辺がね、楽しいですね。
わかるわかる。ローカルキノコは確かにある、かなりね。
そう、ローカルキノコがあるの。
後発しますね、そのシチュエーションはね。
そうなんですよ。で、なんていうのかな、こう、また、同じキノコでも呼び名が違ってるってパターンもあるし、
もう
見てくれからしてなんじゃこりゃ系のキノコもあるし、
あるで、
激しく興味をそそられるんだけど、まあ、基本そんなに気持ちするもんじゃないから、我慢していつもこう、観察だけで終わるっていうパターンが多いんですけどね。本当は買いたいんだけどね、なかなかね、こう、
わかるわかる。
そうなんですよ、うん。でもね、やっぱチェックはしたいんです。チェックはしたい。そこはね。
私なんかはね、やっぱ地方都市に行くと、例えばなんていうのかな、ほら、なんとか銀座とかさ。
ああ、はいはいはいはい。
ね、何々銀天街とかさ。
ああ、いいですね。ね、
何々通りみたいな、いわゆるこう、昔っぽい名前のついた商店街っぽいのちょっと探すんですよ。
ああ、ありますね。
ちょっと時間がある時ですけどね。うんうんうん、で、その時にちょっとちらっと行ったりするとね、やっぱ何かこう、風情があるものをそこかしこにちょっと見つけられたりするんですよね。なんかその土地のなんかこう、名物っていうかなんていうのかな、むしろこう、B 級グルメと言いましょうか、なんていうかね、土地土地にね、あるようなものの、なんかちっちゃいお店があったりとかね、なんかそういった、なんかな、ああいうちょっと寂れた感じの街並み見るのが結構好きなもんですね。
いわゆる観光地なんかでも、こうメインストリートがあるじゃないですか。だけど、そこからひょっと入ったところに、どうしても私も吸い込まれがちなんですよね。まあ、空振り、まあ結局当てずっぽうで行くから、空振りすることもあるんですけど、でも、まあ我々もそれなりにこう、弱いを重ねてきて、なんとなくセンサーが働くんですよね、こう。
そう。
横丁センサー。
匂いがちょっとわかるみたいな。
横丁センサーが働くんですよ。お、ここもしかしてって言って、で、こう、当たってたりすると、ちょっとこう、ね、まさにこう、地元の、そういう、本当に飾らない風景がそこにあったりして、もう、そういうのに、こう、偶然出くわした時のね、こう、なんとみない喜びっていうのはありますよね。
わかります。
もう、それでね、僕も何度飛び込みでスナックに入ったことかっていう。
僕は実はですね、旅先でスナックに入るっていうのが、それこそ今までできなかったんです、実は。
あ、そうなの？
そうそう、なんかやっぱ、スナックってどっちかっていうと、なんていうのかな、本当にやっぱ、地元の人たちの社交場というか空間っていうような、なんかそういうこうイメージが、
それはある
けどね。こうなんか強かったね。
はいはい。
だから、そういうのはこう、やっぱりこう、外から来た人間は、もし邪魔しちゃいけないのかなっていうような気持ちがあったんですけど、今回はね、ちょっと実は。
ああ、いいじゃないですか。でも、大将のそのスタンスはでも、合ってると思いますよ。だから、合ってると思うのよ、それは。我々もだからそういうとこ行ったときは、こうね、お邪魔しますって感じで、こうね、こう、謙虚にやっぱ入っていくって大事よね。謙虚に、こう、隅っこの方にちょっとこう、すみません、ここよろしいですかって感じで座らせてもらって、ね、ゆっくり観察をしながら、こうね、
そうそうそう、
こう、じわじわとこう、そこの空気にちょっと馴染んでいくっていうか、馴染ませていくっていうかね。こうまた、そのスナックごとにこう空気があるじゃないですか、こう、独特の。
そう。あるよね。そう。あるある。
だから、あんま自分を出すんじゃなくて、やっぱりこう、そこはね、お邪魔させていただくぐらいの謙虚な気持ちで入って、ああ、ここの店はこういう雰囲気か、っていうのちょっとなんかこう、いろいろね、その辺のこう、空気感を、まあ、味わいながら自分に馴染ませて、まあ、楽しませていただくぐらいの感じでいいんじゃないですか、旅先のスナック作法。
いやいや、そうなんですよ。なんかね、やっぱそういうのも、ちょっと今回はね、学びもありましたね、そういう意味でね。
いいですね。素晴らしいですね、そういうの
は。いやいや。
本当にいいと思いますよ。
うん、あとの男性あるある流儀かなと思うんですけど、あの、ホテルとか旅館の自室内ではパンツ履かないとかさ、そんなんない。
ごめん、パンツ履きます。パンツ履きんです、私。パンツ履かないはないかな。ちょっとすみません。トランクスだけはすみません、履かしてくださいって感じで。いやいや、なんだろうな。とりあえず、冷蔵庫チェックをしますね、こう。
なあ。
っていうのは、最近だと、まあ、入ってないのも当たり前になってきました、冷蔵庫ね。昔はさ、うん、あったよね、一回出すとさ、もう入れられないようにガッチャンってなってさ、必ずお金払わなきゃいけないみたいなやつあったじゃないですか、例えば。
あったですね。あった
。ね、こう、オレンジのさ、瓶のジュースとかさ、うん、コーラとか入ってんだよ、うん、瓶のコーラとかさ、うん。引き抜くともうダメなんだよね、あれ。戻せないのよ。
そうそうそう。
で、必ずフロントにバレて金は払わされるみたいなさ、そういう昔ながらの冷蔵庫ありましたけど、今は大抵まず何も入ってないし、あとね、ね、チェックする理由としては、電源が入ってるかどうかなのよ。
ああ、なるほどね。
そう。で、ね、割と最近は電源も抜けてるパターンもあるんだよね。そうすると、うんうんうん、夜中に何かこう買い込んできて、こう入れておくときに冷えてないっていうことがあるわけですよ。だからそういうときに焦ることがないように、私としてはまずお部屋に入ったら、冷蔵庫の電源がちゃんと入っているかチェックして、で、入ってなければ電源を入れるっていうのは、ここはもうルーチンですね、私の中で。お部屋に入ったときに。
なるほどね。
そうそう。
なるほど。
そう。あとはね、あとこう、そうそうそう。もう一つ、大将に聞きたかったのは、まあ、温泉旅館にありがちなんですけど、茶菓子があるじゃないですか。
はいはいはい。
あの茶菓子にいつ手をつけるかっていう問題があるんですよ。この茶菓子問題ね。この、大体この売店で売ってるやつがちょこちょこっとあるんだよね。その小分け包装になってる。これで書いてあってですね、これ売店で売ってますみたいなさ。あの茶菓子問題があるのよ。あの茶菓子。そう。あれを。
あれね、確かにな。いや、まあ、多分僕が一番あれに手をつける、率が高いタイミングは、一回風呂に上がった後だと思う。う
ん、ああ、わかる。わかるね。うん、入った後ね。
しょっぱなじゃないんですよ。
はいはい、はい。
ちょっと風呂入った後だと思う。
なるほどね。一回ちょっと、まず入ってね、ふーっとした時に、ふと、見るとそこに茶菓子があるみたいなね。
そうそうそう。もうちょっとさ、荷物もさ、ちょっと開き終わって、う
ん、はいはいはい。
お風呂も入って、ちょっと、夕飯まで時間もあるし、散歩にしようかどうしようかなっていう、そういうこう、空気感のところ、まあちょっとこれでもポリポリしながらみたいな感じになって、手つけることが多いですね。
なるほど。そのタイミングで茶菓子に行くと。なるほどね。はい。はい、私はですね、入浴前なんですよね、茶菓子は、ね。
あ、ほんと。
入浴前なんですよ。はい。
あらあらあら。
ですね。なんかでもね、これは理由があって、なんかこう、お湯に、温泉に入る前に糖分を補給しておくと、なんか湯あたりしにくいっていうことがあるらしいんですよ。
ああ。
そういう理由があるらしい。
で、
まあだから、なんかその、なんか見たときに、そうなんだと思って、それ以来、私は、温泉行く前に、茶菓子はとりあえずいただきますね。はい。
ああ、なるほど。
そう。
いや、それこそね、この前その行った、その道後の、その温泉、うんうんまあ、温泉もあるお宿だったんですけどね。着いたら、おかみさんが、もう私一人だけだったんですよ。4部屋しかないお宿だから。
ああ、いい、こじまりとした。いいですね。
うん。で、おかみさんがわざわざ来て、お茶入れてくれて、で、それこそ、坊ちゃん団子出してくれて。
ああ、出た。坊ちゃん団子。ね、有名ですからね。
で、もう、強制クエのターンですよ。いや、僕、その時は。もう来てすぐに。
いいですね。そうなんだ。
ただね、やっぱしそういうお宿だったから、あそこのお店美味しいですよとかで、この辺り行くんだったら、こういうとこ行った方がいいですよみたいなのをね、ちょこちょこ教えてくれたり、こう、地酒をね、教えてくれたりとか、いろんな、なんかこう、情報交換をなんか、割とこう、フランクにしてくれたっていうところが、
ね。へぇー。まあ、どう、道後といえばさ、大将はさ、ご存知です？道後ストリップ城連続殺人っていう、ドラマをご存知ですか？
私が行ったストリップ劇場と何か関係あるんだろうか、それ
関係あるかもしれない。道後ストリップ城連続殺人っていう、サスペンス劇場があるんですよ。大変、古い映像なんですけど。
はいはいはい。
これがね、おそらくですね、去年公開された2時間サスペンスなんですよ。
で本当ですか？
本当。だけど、まあ、調べてもらえばわかるんですけど、もうね、もろ、あの頃の昭和2時間サスペンスなのよ。
あ、そう。
画質もわざと落としてんの。
ね、ちなみにその尺は ?2 時間ぐらいやっぱ。
きっちり2時間ドラマ。
っていうことは、その中で3回ぐらいはちょっとそういうお色気シーンがあるみたいな感じ。さすがにないかも。さすがにないか。
あの、入浴シーンはあったかな、でもストリップシーンはあるんですよ、ちゃんと。あるし、ね、ちゃんと坊ちゃん団子も出てくるの。ちゃんと商店街も出てくるの。
ああ、はいはいはいはい。
そうなんですよ。これね、ぜひ、大将に、うん、せっかく道後温泉行ったんであれば、見ていただきたい。うん、これ。
ああ、わかりました。ちょっとそれは後でチェックしておきます。
はいはい。はい、まあ、主演は友近なんですけどね。いや、でもね、ちゃんとあの頃の2時間サスペンスやってるんで、うん、おすすめしたい。本当にね。はい、ぜひぜひ後で見ていただければなと思いますけれども、はい。はい、ああ、道後温泉ね。いや、いいじゃないですか。もう、
なかなかね。まあね、ただね、私ね、ちょっと道後温泉にね、一つ言いたいことがある。
言いたいことがある、道後温泉。
うん、あのね、あの、あそこは、あの、松山っていう町はですね、あの、いわゆる路面電車がある町なんですけどね。
そうですね、はい。
で、あの、道後温泉駅っていう駅があるわけです、その路面電車の。でね、そこのさ、1階にさ、あの、まあね、まあ、あまり言いたくないけどさ、スターバックスが入ってたわけですよ。ね。なんかさ、
いやいや、
わかる言いたいこと。いや、
わかるけど、わかるけど、あの、うん、そこは許してあげて。そこは許してあげよう。しょうがない、それはもうね。
もうさ、ここまで、いや、こ
しょうがない。
だったらまだいいよ。
しょうがない、もうね、ローカルの喫茶店は生き残れないから、もうこのご時世。ね、もう。
いや、それでもさ、
しょうがないよ、それはもう。
でも、せめてさ、コメダぐらいでどうにか出れへんのか
コメダぐらい、いやいやいや。まあね、なあ。でも今、でも本当どこに行ってもスタバあるもんね。本当さ、こんなところにもみたいなところにもあるしね。で、あれもさ、それこそ1号店はどこだっけな、なんか、東京の銀座の近くだったかな、あっちの方だった気がするんですよね。うん、確か。で、昔付き合ってた彼女がね、それこそ、あの、スタバでバイトしててさ。
なるほど。
そうそう。用もないのにさ、行ってさ、こうね、やって、おー、エプロン用じゃん、みたいなさ、うざい彼氏をやってた時期もありますけどね。そうそうそうそう。うん。まあね、だから、なんて言うんですかね、すごい難しいのは、結局スタバっていうのはある意味、ああいう喫茶店だから、雰囲気重視なわけじゃないですか。
うんうん、
で雰囲気重視ってことは、まあそれだけ主張が強いわけであって。
そうそう。
ね。どうしてもだからそのカラーを変えるわけにいかないわけですよ。
うんうん、
で、中にはね、頑張ってるスタバもあるんだよね。その街に馴染もうと思って、わざと古風な感じにしたり、色味を抑えたりっていうスタバもあるっちゃあるけど、まあ言うてもスタバはスタバですからね。こればっかりはしょうがない。
そうなんですよ。そうなんです。
そうですね。まあ。
せめてね、あの、ほら、スタバのさ、ロゴのあの、なんか、女の人みたいな、あるじゃんか。
あれね。
ね。
はいはいはい。
あれの顔がね、あの、夏目漱石だったらまだ言ってたと思う。
いやいやいや、おかしいでしょ。おかしいから、どう考えたって。何を言ってるのかな、この人は、本当にもうね。
ね、夏目漱石だったりとか、正岡子規だったらね、まだ許せたと思うんですよ。
まだ許せたかな、それ。
いやいや、そう、で、カッターのおっしゃる通り、スタバってそれなりにやっぱ個性があるお店じゃないですか。
そうです。
で、道後って、やっぱ私でやっぱ行って思ったんだけど、すごく個性的な、やっぱ街、温泉街。
うんうん、
だから、その中に、ですね、なんかこう、やっぱ、僕はそんなね、なんかこう、道後温泉マニアでもないし、ちょっと行っただけだけどね。だけど、なんかやっぱちょっと違和感を感じましたね。そういう。
こういう、まあ、大将の主張もよくわかるんですよ。だからね、うん、私としては、やっぱり、各地の温泉宿限定のチェーン、うん、チェーンなんだけど、チェーンっぽくない喫茶店を作ればいいと思うのよ。
ああ、そうだね。
そういう温泉町とか、そういう本当に雰囲気のあるとこ、うん、御用達の、なんかそういう共通のチェーンなんだけど、チェーンっぽくない、うん、それこそ、なんかね、そういう感じの、なんとか喫茶室みたいな。とかね。そうそうそうそう。喫茶室マッチでもいいけどさ。そういう感じ。そうそうそう。っていうので、こう、そのローカルの雰囲気に完全に溶け込んだ方式なんだけど、実はチェーンで各地にあるみたいなのをスタバが運営すればいいと思う。スタバがやればいいと思う、それを。
結局 ね。
資本の力は偉大なのじゃ。それを使って、そうそうそう。そうやって、なんかこう、ね、なんか違う雰囲気の喫茶店をか、の皮をかぶったスタバでどうですか、うん、はい。
なるほど。そうそうそう。もう側だけ違うスタバってことね。
そうそうそう。バリスタって呼んじゃダメ。もうマスター。
なるほど。マスター。ター
うん、そうそうそうそう、ね。基本はもうブレンドのみ。うん、もうね。
ああ。
そう。
一応けどあれでしょ。ペラペラペラペチーノみたいなそういう感じはあるんだけど、一応コーヒー牛乳っていう体にしとく
そう。そうそうそうそうそう。なんかね、かき氷風コーヒーみたいな、違う名前にしとく。それも全部、ね。そうそうそうそう。そうなんですよ。そう。
うん、
もう、ね、ソイラテとかって言っちゃダメなの。もうね、豆乳、ね、豆乳って言わなきゃ。豆乳入りって言わなきゃいけないのね。そうそうそうそう。そういう感じでこうね、ああ、なんか地元に根ざした、ね、やってきたお店なんですねと思って、よくよく見たらスタバが運営してるみたいなさ。そうそう。
大体どこの観光地行ってもあるみたいな感じで。
そうそうそう。そうそうそう。なんだろう、女性のマークがなんか少しこう、おばちゃんみたいになってるっていう、こう。あれなんかこんな感じだっけみたいな似てるけどあでも違う店かみたいな感じでちょっと若干こうそういう感じで、やっていただきたいということでね、はい、そんなこんなでです、
はい、
前回のネズミ会からも通常会に戻ったわけですけども、今日からね、
はい、
町横町も、ね、スカイプ卒業しまして、ね、はい、
そうですね、はい、
無事にディスコードにお引越しということで、はい、
はい、
もしかしたら少し音質的にも向上しているのではないかと思いますので、
はい、
はい、引き続きですね、町おこしをコーヒー気にしていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はね、はい、これから道後温泉行きたいな。道後温泉コンビニで
行きたいな。
道後温泉の元を買って帰ろうかな。
いや、もうスタバに行って、スタバに行ってきてください。
はい、スタバに行って、はい、はい、ちょっとさっきのお話の企画書を提出していきたいと思いますので、
はい、
はい、じゃあ今日はどうもね、大将どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ああそう大将もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
なんでもこの町横丁聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。でどうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけるつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。